今回は、2020年の7月から9月に、サプライズのあるような決算を出した銘柄を、振り返ってみようかなというふうに、思っています。具体的には、ズーム、ショピファイ、ロック、エッツィ、プラグパワー、インファイ、フルジェントジェネティクス、ペロトン、あたりかなと思っています。あと、他にも、チェグとか、いろいろ、ちょっとサプライズがあったような気がするんですけど、ちょっとあまり、ちゃんとカバーしてないので、まずはこの8つを、ご紹介しようかなと思います。で、具体的にちょっと数字を見ていきますと、まず、ズームビデオ、決算、EPS 予想が、45セント。実績は92セント。売上予想が500ミリオンドル。実績が664ミリオンドル。で、上振れ幅で言うと33%でした。次のクォーターのガイダンス。EPS 予想が35セント。会社予想が2ドル44セント。売上が予想493ミリオンドル。会社予想が688ミリオンドル。で、39%上振れと。いうことでした。ズームビデオに関しては、これは当然、ロックダウンの状況下では需要が伸びるだろうというふうには予想されていたわけなんですけれども、懸念点としては、その小規模事業者の利用が増えたということで、すごい短期的な契約が伸びていたということで、ぼちぼちこう解約とかが出てきてしまうんじゃないか、それによって、売上のかさ増しというのは一時的になってしまうんじゃないかということを心配されていたわけなんですけども、結果としては、直近のクォーターの決算も良かったし、次のクォーターのガイダンスも非常に良かった、上振れてきたということがあると思います。で、この背景としては、その小規模事業者の、月次契約的な利用が増えたっていうところも当然あったんですが、決算を見て分かったことは、結局大手企業の契約っていうのも、大きく伸びていたんだよというところがポイントだったと。つまりは、長期にわたって、売上が伸びるというところが、ほぼ約束されたというところで力強い決算だったということだと思います。で、その強さは結局株価にも現れていて、ナスダック最近、テック中心に軟調ではあるんですけども、ズームビデオに関しては、50日の、移動平均線の、ラインを守っていると。むしろ、スパーンと一気に株価が上がった割には、結構堅調な値動きを続けているなというところが印象的だと思います。次に、ショピファイ、決算、EPS 予想1セントに対して実績は1ドル5セント。で、売上514ミリオンドルに対して実績が714ミリオンドルと。で、39%上振れていたということですね。で、ガイダンスについては、ショピファイは、前のクォーターに引き続き、提示なしという形でした。で、ショピファイについて、ポイントだというふうに思っているのが、一つは、まず流通額が爆発的に伸びたということですね。で、これはロックダウン中で、EC を使わざるを得ないというところがありましたので、それによって伸びた。で、流通額に対して、重量課金されるような、例えば決済サービスであるとかっていうところの売り上げが大幅に伸びたというところがポイントだったと思います。で、一方で、ショピファイというのは2階建て構造で、その重量課金部分とサブスクリプション部分、要はショピファイを使うための毎月の利用料金。これ非常に、1事業者あたりは安価なんですけども、今回の交代開始はそこの伸びは、弱かったと。なぜ弱かったかで言うと、この、ロックダウン期間、コロナの影響があるので、無償提供を、新規の顧客に出してしているということなんですよね。で、ただ、新規の顧客についてはこのロックダウン期間で、大きく伸びたということで、次のクォーターにおいては、このサブスクリプション部分の、いわゆる今まで無償提供し、8月末までだったかな、無償提供していたのが、有料化するっていうところで、ここの数値が、跳ねてくる可能性があるんじゃないかというふうに思います。ちょっと決算に現れるというよりは、もしかしたらまたさらに次のクォーターのガイダンスに出てくるかもしれないんですが、で、このサブスクリプション部分というのは、その流通額に、関わらず、 安定的に得られるストック収入なので、ここが、まあ、伸びると、Shopify の売上見通しというのはより固くなるということが見込まれます。で、一方で、次のクォーターの決算においては、ロックダウン期間が、まあ、終了した時の決算になるわけなんで、2階建て部分の流通額に関しては、今回の決算よりも下がるのではないかということが一般的には予想されます。なので、アナリストの今現在のこうコンセンサスを見る限りでは、まあ、ちょっと流通額は、今回のこの714ミリオンドルよりも下振れて予想されていると。で、コンテに関しては、まあ、普通に考えたら、その、お外で買い物できるようになったわけなので、下がるだろうということが予想されて、まあ、ちょっとこう、なんて言うんでしょうね。こう、まあ、モメンタムとしては寂しい、ことになるんじゃないかなというふうに思います。要は、ピークが、この、7月、8月期の決算が、ごめんなさい、前のクォーターの決算ですね。要は、4から6月期の決算が、ピークだったんじゃないかというふうな捉え方をされると、なんでしょう、こう、なんで、来年に向けては、こう、削退費の売上成長率みたいなものは、なんか一見すると、要は、コロナの影響で今回かさ増しされてたわけなので、ちょっと鈍化して見えたりとか、前のクォーターと比べて弱いねっていうふうに見られ方をしたりとかっていうことが出てくると。まあ、そうなると、どうなんでしょうね。ちょっと株価としては、果たしてギュンギュンギュンと伸びるような勢いが、こう、元に戻るというか続くのかどうかっていうのはちょっと疑問なところもあるんじゃないかというふうに思います。次に、6なんですが、6は、決算については、EPS 予想がマイナス50セント。で、実績はマイナス35セント。で、売上予想が315ミリオンドルに対して、実績は356ミリオンドルでしたと。で、つまり13%上振れだと。で、この上振れ幅で言うと、今までの2銘柄に対しては、まあ、それほど、こう、13%驚きはないんですけども、まあ、6について、こう、サプライズがあったというのは、このロックダウン期間中というのは基本的に広告ビジネスは弱いというふうに見られていたわけなんですけども、まあ、思いのほか、こう、戻りが強かったというところがあるのかなと思います。で、6は、ですね、その動画視聴の、まあ、ストリーミングをするための、こう、機器を販売して、まあ、6のプラットフォーム上では、こう、様々な、コンテンツ、プロバイダーの、視聴ができると。で、まあ、Amazon とかだと、自社でコンテンツも作りつつ、ストリーミングもしてるっていうところで、要はコンテンツプロバイダーとはちょっと競合する部分も出てくるわけなんですけども、まあ、6というのは、純粋にこう、ストリーミングにある程度専念しているというところで、そのコンテンツプロバイダーとの、こう、利益相反がないというところで、まあ、一番こう、多くのラインナップを、ラインナップのこうストリーミングを視聴できるよっていうところが売りになってますと。なので、こう、ストリーミングのプラットフォームとしてのシェアはナンバーワンになっていて、で、その視聴履歴から、ユーザー属性を、判定して、で、最適な広告を出すというような、そういうアルゴリズムを持つような会社になりますと。なので、こう、まあ、Facebook とか Google とかと、同じような立ち位置で広告ビジネスを今後展開できるんじゃないかというところで、で、今、特にその広告主が自分で、入札して広告を出稿できるようになっていくっていうところで、要はセルフサービス型の広告を出していくわけなんですけども、まあ、それが非常にこう今後成長幅、伸び幅が高いんじゃないかということが期待されていると。まあ、懸念、なので基本的にこう、ロックダウンが解除された以降は、まだ広告はだんだん戻っていくということが見込まれますので、Facebook とか Google と同じように、まあ、次からの、クォーターについては、今までよりも若干強気に見ることができるということだと思います。で、ちょっと懸念としては、6というのは、あんまりこう、利益を出しに行くっていうところよりも、まあ、どんどん設備投資、成長投資していこうという意識が強い会社なので、EPS については、ミスする、傾向があります。なので、こう、ちょっとこう、株主泣かずというか、まあ、将来性はあるんだけども、こう、株価の推移がちょっと不安定だというところがあります。その次に、エッツィですね。エッツィは、決算、EPS 予想が39セントに対して、実績が75セント。売上予想が330ミリオンドルに対して、実績429ミリオンドルで30%上振れだったと。 で、ガイダンスは EPS の提供はなかったんですが、売上予想が279ミリオンドルに対して会社予想が396ミリオンドルということで、まあ、42%上振れていたというところになります。で、この売上が30%上振れたっていうところは、さっきのShopify の、上振れ39%、まあ似たような数値なので、まあ、EC への需要の高さっていうところが押し上げたっていうところは、まあ、やっぱりこう、同じような推移をたどるんだなというところが見られます。で、これは、まあ、エッツィというのは、C2C、消費者同士の、要は、売買をつなぐようなプラットフォームになっていて、まあ、特に、こう、手芸品ですよね。手作りマスクとか、手作りの家具とか、あとは、まあ、アクセサリーとか、アパレルとか、まあ、そういったものを、こう、個人がハンドメイドして、で、それは非常に、セミプロというか、高品質なものだということですね。それをまた個人が買うというところです。で、これは基本的にはこの流通額に対して、課金をするというモデルになっているので、いわゆるこうサブスクリプションではなくて純粋な EC になっているということになります。ですので、まあ、今回ロックダウン期間があって、その EC の利用が増えて上振れたというところと、まあ、あとはこうマスク、ハンドメイドマスクの需要がギュッと押し上げたというところがあったと。いうことです。で、ガイダンスについても、引き続きこう42%上振れというのは、まあ、強い見込みがある。つまりは、ロックダウンが終わった後は、もちろん、今回のクォーターで429ミリオンドル、で、次回のガイダンスが396ミリオンドルっていうところで言うと、ピークアウトしてしまったものの、まあ、引き続きこの EC の利用が、まあ、まだ堅調だということを、エッツィは要は目先足元の動きで感じているということだと思うんですね。まあこういうのを見ると、まあ Shopify もその大きく、なんでしょう、直近の決算よりも次回の決算が下振れちゃうってことはないんだろうなってことを感じさせるなというふうに思います。で、一方で、まあやはり Shopify と同じく Etsy も、まあピークはすでに終わってしまったというところで言うと、まあちょっと今後の決算については、若干寂しさが出てくるんじゃないかなということが言えます。で、プラス、エッツィについては、純粋な EC で流通額に対して課金をしている、サブスクリプション部分がない、SaaS ではないというところで言うと、まあ、この本当にロックダウンがバーンと解除されて、まあ、今後もどんどん普通に外で買い物をしようぜっていう雰囲気になっていくと、まあ、理由、ちょっとそこで言うと、まあ、完全に逆風になってしまうのかなというところがあります。Shopify だと、まあ、EC で販売する事業者が残る限り、サブスクリプションの売り上げが入り続けるわけなんですが、Etsy は純粋に流通額に対して課金をしているということなので、まあ、そこの影響はもろに受けちゃうのかなっていうふうに思いますね。なので、こう、まあ、次のクォーターは、まあ、まだ強いです。で、その次のクォーターもしかしたらそのホリデーシーズンとかあるので、まだ強いのかもしれない。でも来年はどうなんだとか、もし、このワクチンとかが出てくるとどうなんだっていうところがあると思うので、なんか長期の見通しで強気を維持できるかで言うと、っていうのがちょっと個人的な印象になっております。なんで、まあ、ある程度長く保有するのであれば、1年以上と保有するんであれば、まあ、EC の分野で言うと、エッツィよりはショピファイの方がいいんじゃないかなというふうに、思ったりします。次に、プラグパワー。決算、EPS 予想がマイナス10セント、実績が、マイナス3セント。で、売上予想が57ミリオンドルに対して実績は68ミリオンドルということで、20%の上振れでしたと。で、クォーターガイダンスは、発表がなかったんですが、まあ、だいぶ先ですが、2024年売上ガイダンスを、1ビリオンドルから1.2ビリオンに、上方修正をしましたと。なので、今後30何パーセントの、年間成長率で、伸びていきますよということを宣言したということですね。で、これは、すごくポジティブな、長期見通しに対してすごいポジティブな発表だったっていうことがあって、株価としてはかなり、上昇、したというところがあります。で、今回の、ハイテクとかグロース株の下落の影響は若干あったけれども、まあ、まだ株価としては強い水準を維持しているということですね。で、プラグパワーというのはその水素の、水素燃料電池の、会社になりますと。で、直近だと、例えば、EC の、ウォルマートとかアマゾンの倉庫で動くフォークリフトに使われるような燃料電池というのを提供しているということですね。で、それは、要は、 電池じゃない、ごめんなさい。電気自動車よりも、要は充電時間が短い、かつ、軽いのと、あと長距離走行に向いているっていうところがポイントで、そういう産業に使われるということですね。で、まあ、軽いっていうのは、その電池自体が重たいと、要は荷物運ぶときに、まあ、その電池の重さを運ぶので、要は積載量が減っちゃうというところがあるので、こういう軽い電池、っていうのに需要があると。で、ガソリンだと、二酸化炭素の排出がうんぬんということで言われてしまうので、水素に注目が集まっていると。で、今後は、長距離輸送、倉庫内の作業だけでなくて、例えば、アメリカの、まあ、どこかがどこっていうような、その産業用の長距離輸送とかにも使われるんじゃないかっていうことが、期待をされているというところだと思います。まあ、基本的にその、今まで、ちょっとウェブ系、IT 系、SaaS 系っていうのを、ズーム、ショピファイ、ロック、エッツィというふうに出してきたんですけども、まあそういうちょっと IT 系から離れて、まあ新しいテーマ、クリーンエネルギーとかに投資してみようっていうふうになった時には、プラグパワーとか、まあその他も、テスラとかも、まあサプライズ決算でしたし、あとは株価が最近上がったのとかで言うと、何があったかな？まあ、ニオとか、ニコ、まあ、ニコラ、なんか、不正があるんじゃないかって、レポートが出て、あたふたしてますけども、まあ、なかなか面白い投資先だな、というふうに思ってます。あ、ちなみに私は、ズームとプラグパワーは、保有してます。さっきの理由で、ショピファイとエッツィは見送ってます。で、インファイ、決算、EPS 予想が66セント、実績が85セント、売上予想が150ミリオンドル、実績が175ミリオンドル、17%上振れていますと。ガイダンスは EPS 予想が68セント、会社予想が85セント、売上が、予想156ミリオンドルで、会社予想が180ミリオンドルと16%上振れています。まあ、非常にいい決算ですよね。で、インファイというのは、半導体の会社で、主にはまずデータセンター向けっていうことと、もう一つは、通信向け、5G とかの通信向けっていうところで提供していて、今は、比率、売上比率で言うと60%強は、データセンターになっているということだったと思います。で、インファイの、設備を提供しているような、設備を使うと、要は、通信速度を、向上させることができると。要は今、データセンターの、データの通信量というのはものすごく爆増していて、もうどんどん設備増強しなきゃいけないということなんですよね。で、その時に出てくる需要というのは、まあ、データまずセンター内でのこう情報流通を、要は、たくさん、短い時間でたくさん送信できるようにしなきゃいけないということと、まあ、もう一つは、まあ、データセンター間の情報通信も早くしなきゃいけない。最近だと都市型データセンターというか、その小型のデータセンターを都市部に密集、ある程度近い地点に密集させるっていうような、タイプのデータセンターっていうのも、流行していて、まあ、その複数の小型データセンターを、その狭い場所に集積させることによって、疑似的に大きなデータセンターを作るっていうことを、しているわけなんですけども、まあ、そういったデータセンター間の、通信っていうものも、非常に需要が高いということに、なっています。なので、そういった設備投資、安価で、データ通信量を高めることができるというところで、インファイの、商品というのが選ばれるというところで需要が伸びている。なので、これは、データの通信量が増えるということ自体は、ロックダウン期間中に動画視聴が増えたとか、あとはテレワークしなきゃいけないので、ズームの利用が増えたとかということも、もちろん、あるんですけども、このロックダウン明け以降も、まあ、基本的にはこうトレンドとして、どんどんデータ通信量が増えていくと。で、これはまあ、なんていうんですか、一過性のものではなくて、もう、ずっとずっとずっと増え続けているというわけなんですよね。で、クラウドの利用自体も増えているというところで、まあ、そういったデータセンター需要というのは、尽きないと。で、かつ今後は 5G の、設備投資も増えてくるというところでいくと、まあ、こういったデータ通信量の増強にまつわるような、銘柄というか設備投資っていうのも、かなり、底堅いようなテーマになってくるんじゃないかなというふうに思います。で、そういったデータ通信の、負荷低減にまつわる話でいくと、いわゆるこう、CDN 銘柄でファストリーとか、クラウドフレアみたいなものも思い浮かぶんですけども、まあ、結構こう、ファストリーとかは特にこう、株価としてはすごい、 ほかほかの、こう、なんていうんでしょう。こう、加熱した銘柄だと思うんですね。で、一方で、インファイっていうのはですね、すごい地味な銘柄で、ま、もう、会社自体も技術者ばっかりの、なんていうんでしょう、こう、渋い会社なんですよね。で、出来高もすごい少ないですと。要は、投資家からあんまり注目されてないんですよね。なので、こう、アナリスト側の判断としては、株価の目標はすごく高い。確か150ドルぐらいとかあったと思うんですけど、最近、だいぶ、グロス株の、こう、叩かれていて、100ドルぐらいまでガクンと落ちちゃったのかな。まあ、だいぶこう、チャートの形としてはもうだいぶこう、なんていうんでしょうね。こう下げ目線になってきてしまっていて、なんかいつまで経ってもぐずぐず上がらないというところで、まあ個人的にはもう買うタイミングがないなっていうふうに思っているものの、非常に割安に放置されている銘柄だなという気もしているので、まあもう少しこう、なんでしょう、地合いが良くなって、株価が上に抜けるようなことがあれば、早めに手をつけたいなっていう、そういう銘柄だなというふうに、思っています。まあ要は、ほかほかに加熱したファストリーとかを、まあ買うよりは、こういうちょっと渋めで、まだ、なんかあんまり注目が集まってないような銘柄を買っても、まあなんかこう、瞬発的なバーンっていう伸びに対しては、まあありなんじゃないかなということと、まあ、なんて言うんでしょうね。こう、ファストリーとか、よほどいい決算出さないと息切れしちゃうかなっていうところもありますんで、まあそういう点で言うと、インファイとかは、こう、まだ、旨味がだいぶ残ってるんじゃないかなということを、こう、感じています。次に、これもなんかマイナー銘柄なんですか、フルジェントジェネティクス。決算、EPS 予想、マイナス0点、あ、ごめんなさい、マイナス10セント。実績がマイナス3セント。で、売上予想が57ミリオンドル。実績が68ミリオンドルということでした。で、まあ20%上振れております。と。あ、ごめんなさい、ちょっとあれですね。ガイダンスの記載をごめんなさい。間違っちゃったんですけど、ガイダンスは、確か提供がないですね。提供がないんですけども、年間売上の見通しはだいたい、出していて、ですね。まあ、残りの、要は、3クォーターと、フォースクォーターで、100ミリオンぐらいの売上予定ということになってますと。で、フルジェントジェネティクスというのは、まあ、その名の通り、遺伝子検査の、サービスを提供している会社ですと。で、もともとで言うと、まあ、遺伝子の分析をして、どういう疾患にかかりやすいのかっていうところとかを、調べる、そういうサービスを提供していると。なので、こう、まあ、かかりやすいとか、体質にまつわる情報を得て、まあ、オーダーメイドしているような治療とか、健康維持について、まあ、医師から提案をもらえるような、なんかそういうものを目指したサービスだったのかと。あとは、まあ、なんか倫理的な問題もあるような気もするんですが、こう生まれてくる子供がどういう性質を持つのかっていうことを調べたりとかっていうことを、提供しようというようなビジョンを持った会社ですと。で、実は直近というか1個前の決算の売上とかって、売上10ミリオンドルとかしかなかったんですよね。で、なんで足元急にこう、68とかに、上振れたのか。という話でいくと、あ、ごめんなさい。ちょっと待ってね。これ、数字が間違っちゃってますね。直近が、失礼しました。直近の決算が、マイナス、ちょっともう一回フルジェントジェネティクス言い直しますと、EPS の予想がマイナス4セントだったのが実績が17セント。で、売上予想が10ミリオンドルに対して、実績が17ミリオンドルなので、上振れ幅で言うと、まあ、10ミリオンドルが17ミリオンドルだったら、大した話じゃないような気もするけど、まあ、70%、大体上振れたということなんですね。で、ガイダンスとしては、残りの、サードクォーター、フォースクォーターで、大体100ミリオンドルぐらいの売り上げを予定していると。つまり、まあ、50ミリオンぐらいの売り上げは出るよということを言っていると。で、じゃあなんでそんなに上振れたんですかっていうことで言うと、まあ、この遺伝子検査技術を使って、PCR の、コロナの PCR のキットを作ったんですね。で、この PCR 検査のキット自体は、まあ、緊急承認されているものはこの会社のモデルだけではなくて、他にもあるわけなんですけども、この会社唯一のところで言うと、家庭で使える、 その PCR 検査キットっていうのを提供していると。で、これ緊急承認されているのが、フルジェントジェネティクスだけなんですね。なので、まあ、要は、誰でも簡単に使えるよっていうものが、承認されたっていうのが、大きいですと。で、今、この売上のところで言うと、主には、例えばこうドライブスーで使われる、要は政府向けに提供しているものとか、あとは大手企業で、なんかオフィスワークに戻っていいかどうかっていうのを調べるために、まあ、定期的にこう従業員に、自分で PCR 検査してねっていうのをやってもらっているというところで、こう売上が伸びていますと。で、これすごいのはっていうか、まあ、鼻に、まあ、綿棒を入れて、その細胞をこう削ぎ取ったものを、郵送、まあ、専用のキットに入れて郵送すれば、基本的には、あれですよね。到着してから24時間以内ぐらいには結果がわかるよというものになってますということです。なんで、それの、販売が、今回のこうセカンドクォーターで入ったので、予想10ミリオンが17ミリオンに上振れたと。で、かつ今後その政府なり大企業内からの受注の予定がもう積み上がっていて、見込みとしては、だいたい100ミリオンぐらいの、売り上げには、なるんじゃないかというような、話になっていますと。で、あとはまあ上振れる可能性があるポイントで言うと、学校再開において、その生徒の、感染有無を大規模に調べるっていうことがあるんじゃないかとか、まあそういう結構勝機を狙っているみたいですね。で、今まあ正直すごい小粒な銘柄で、出来高もそんなに多くない、すごくマイナーな銘柄なので、まあどうかなというか、まあなんていうんでしょうね、こう安心して投資できる銘柄かで言うと、まあ、はてなかなというふうに、思います。で、一方で、これだけ、売上が上振れた、EPS が上振れたのにもかかわらず、株価水準的には、結構こう安めに放置されているような、感じがしますと。なので、ですね。まあ、つまり通期の売上が元々の見立てよりも大体4倍ぐらい、EPS で言うと10倍ぐらいになったんですが、年初来の株価で言うとまだ大体2倍ぐらいなんですよね。で、まあ、これは、そもそも注目されてない銘柄だっていうことに加えて、まあ、この PCR 検査って、例えば来年とか再来年以降も、こんだけ需要あるんですかっていう話が、まあ、あると思いますと。なので、そこの不安定さとか、まあ、その会社としての小粒さっていうところを織り込んで、まあ、株価としてはそんなに盛り上がってないんだろうなというふうに思うんですよね。で、チャート的には、一時期ですね、この株価っていうのは、ですね、ものすごいピークの時は、今がですね、だいたい、まあ、まあ、30ドル弱ぐらいの水準で、ピーク時にはですね、50ドル超えてたんですよね。だからこう、例の、グロース銘柄を叩かれた時に、ガクンガクンと下がったと。まあ、ちょっと50ドルつっても、過熱すぎな気もしますが、まあ、この売上とか EPS の伸びの水準から言うと、まあ、それぐらいの株価が出ても、まあ、おかしくないんじゃないっていう感じはしますと。まあ、だから、なんて言うんでしょう。今、こう下げて、ちょっと株価下値、まあ、底堅くなってきて、まあ、狙い目としては、今ちょっと仕込んでおいて、まあ、50ドルぐらいとか60ドルぐらいいったら、まあ、一回利確するみたいな動きをしても、まあ、面白い銘柄なんじゃないかというふうに思いますし、まあ、PCR 検査自体は、ワクチンが全体に普及しない限りは、まあ、しばらく必要になるでしょうっていうことを考えると、まあじゃあ今年だけの話なのかで言うと、まあ来年とか再来年も一定は需要は出るんじゃないですかということが考えられます。まあ、一方でこう、まあ本当にワクチンが早期にできて、まあ、コロナがもう収束宣言に近づくと、まあなかなかこう、まあそういう推移ってちょっとなかなかないかもしれないですが、まあそういうストーリーになってくると、売上としては結局元の10ミリオンドル、クォーターで10ミリオンドルとかに戻っちゃうんだろうなっていうことで、なんかそういう意味ではちょっと若干泡沫感のある銘柄かもしれないというような気はします。まあでも、まあ一旦目先では強気な銘柄なんじゃないかなというふうに思います。最後に、ペロトン、あれですね、何でしたっけ、運動器具のやつですね。決算、最近出たやつですよね。EPS 予想が12セントだったのが、実績は27セントだったと。で、売上予想が、580ミリオンドルが実績として607ミリオンドルで、まあ若干上振れだったんですが、ガイダンスとしては、 EPS の発表はなかったんですが、売上が515ミリオンドルに対して会社予想が725ミリオンドルということで41%上振れていますということですと。で、ペロトンは、要はランニングマシンとかサイクリングのマシンで、ハードウェアを提供し、そこに対して、サブスクリプションがついてますと。そのサブスクリプション、会員の人は、要はこのペロトンのバイクとかランニングマシンを使っている会員同士つながって、まあ、一緒にこうエクササイズができたりとか、まあ、ランキングで競い合ったりできるということで、なんて言うんでしょうね、こう、なんか要は在宅でもできるこう集団エクササイズみたいな、なんかそういうコンセプトのサービスかなと思います。今、またジムにはそそ通えないということなので、まあ、自宅でもモチベーションを保ちながら運動できるというところが、売りになってるんじゃないかなというふうに、思いますね。で、なんか、まあ、なんでしょうね。こうに、日本人の感覚からすると、なんかね、集団でバイク漕いたりとか、なんか、ランニングしたりとかって、みたいな感じもあるというか、まあ、その辺のジムで行っても、まあ、一人で黙々とやるっていうのが、なんか、鉄板な気もするんですけども、結構これ、まあ、欧米なのかな。まあ、東南アジアとかで見た光景で行くと、なんかこう、みんなが並んで、こう、ワイワイ、なんでしょう、こう、こう、インストラクターの方が、まあ、エンタメ的に盛り上げて、みんなで一緒に運動するみたいなこととかは、なんかすごいやっていて、なんですよね、もうこう、日本ではちょっと考えられないようなテンションで、みんなランニングしたりバイク漕いでるみたいな感じの印象を受けるんですよね。なんで、なんかそういう、こう、集団でみんなで一緒に、まあ、在宅なんだけど、ペロトンで運動しようぜ、みたいなテンション、感覚っていうのは、まあ、なんか、きっと受け入れられるんだろうなというような気がします。で、ペロトンのところで行くと、どうなんでしょうね。まあ、これは、じゃあ、ロックダウンがある程度解除されて、その緩和されていく過程で、まあ、ジムも OK だよってなったときに、このペロトンのサービスっていうのは、まあ、同じ給与が続くのかっていう話は、で言うと、っていう感じはするっていうのと、まあ、売上比率で言うと、まあ、ハードウェアの比率がかなり高い。ハードウェアで言うと、そのバイクとか、そのランニングマシンっていうのが、だいたい、2、30万円とか、そういうプライスだったと思うんですよね。なので、こう、まあ、そういうハードウェアが普及するまでは、目先、ハードウェア売上の比率が結構高いんだよっていうところで、まあ、この今の特殊期間でどんだけ売れるかっていうところが勝負になるかなと思うんですけども、まあ、そのサブスクリプション部分がメインになるまでは、なかなかこう、なんて言うんでしょう、そういう、サブスク系、サース系みたいな感じの、見た目にはなってこないんじゃないかなって気はしますけどね。だからなんか、なんて言うんでしょう。こう、まあ、今回の決算って、この銘柄に限らず、この、どこがピークなのかとか、いつまでその勢いが持つんですかっていうのが結構テーマになるかなと思ってまして。で、まあ、エッツィとかペロトンっていうのは、これは果たして今だけなのか、1年後も続くのか、2年後も続くのかっていうのは結構、ハテナマークがつくような気はするんですよね。まあ一方でじゃあ、ズームとかは、なんていうんですか。今回獲得した顧客っていうのは基本的にあまり離脱しないっていうことを考えると、まあサブスクリプションなので、今回積み上がった分っていうのは、まあ来期も再来期も売上としては基本的になる。リテンションレートで言えば120%以上あるっていうことなので、まあそういう意味でこう、今回稼いだ分っていうのは、まあ来年再来年もこう、蓄えとしては美味しいわけなんですよね。で、Shopify も、まあ、サブスク部分の売り上げが伸びれば、見通しとしてはすごいポジティブ。流通額が今回ピークだとしても、まあまあ、いい、悪くないんじゃないかなと。で、エッツィとかは、まあ、さっき言ったように売り上げがほぼ全部流通額、純粋な EC なので、みんながじゃあ、まあ EC じゃなくて、こう、たまにはお店でもう買い物したきねっていうふうになった時には、逆になっちゃうよねと。で、一方で、まあ、プラグパワーとかは、なんですかね、足元、目先で言えば、その EC 利用が活発化したことで、倉庫内の、フォークリフトの利用が活発化して、需要が増えたっていうところで、まあ、一種瞬間的な特需の話もあるんですが、まあ、そもそもクリーンエネルギーを使うっていうこと自体が、世の中の、こう、共通認識というふうになって、っていうことで言うと、まあ、長期目線で見ても、強気。まあ、だからこそ、長期のガイダンスを上方修正したということだと思うんですよね。だから、なんかそういう、こう、まだまだピークじゃなくて、これから、これから、これからだよって、そういう銘柄はやっぱりいいなっていうふうに思いますよね。で、インファイについても、まあ、データセンターの利用自体は伸びていくので、まあ、今回、瞬間的にこう、スパイクしたとこもありつつも、 あと、やっぱり、いや、まだまだ今後も続く。5G が入れば、動画視聴も増えるし、動画視聴が増えれば、データセンターの利用も増えるっていうことを考えると、まだまだ長い長い長い、需要があるなというふうに感じます。で、フルジェントジェネティクスとかは、その辺はちょっとハテナ三角。だから、株価がスパイクしたら、なんか売り抜けたくなっちゃう。そういう銘柄。ペロトも、っていう感じですよね。で、それ以外で言うと、例えばそのファストリーとかデータドクとか、Z スケーラーとか、クラウドストライクとか、みんないい決算出したんで、どの銘柄もいいなと思いつつも、ちょっと今回は、飛び抜けた決算を出したような銘柄だけ、ちょっとピックアップしたというところであります。で、飛び抜けた決算っていうのが、じゃあ、例えば、ファストリーとかデータドクみたいに、もしくはクラウドストライクみたいに、プラス、上振れ幅、プラス数パーだったものとかが、劣後しているかというよりは、じゃあ今回、このスパイクした売り上げとか、すごいサプライズっていうのは、今後も続くものかどうかっていう視点とかすごく大事かなっていうふうには思ってまして、なんか個人的にある程度1年2年保有するっていうことを考えると、なんか一過性の一発芸人的な伸びを示す銘柄やっぱりちょっと嫌だなっていうふうに思ったりしますよね。なんで個人的にすごい強く強く、ホールドしてるのは、ズームビデオとクラウドストライクと、リボンゴヘルスなんですが、それらは、コロナが追い風になった面は全然ありつつも、別にコロナがなくてもずっと決算良かったし伸びてたんですよね。で、足元の株価も強いなというところでいくと、なんか特段別に手放す理由もないし、コロナが収束したりとか、その場合はなんか瞬間的に、グロース株よりも、バリュー株に資金が動いたりとかするとか、出遅れ銘柄に資金が動くこともあるんだけど、そういうことがあっても、別に手放せないよねっていう、そういう決心のある銘柄なんですが、今回紹介した銘柄の中だと、そういうタイミング、要は、コロナが収束したり、ワクチンができたり、バリュー株側、出遅れ銘柄側にちょっと資金流入が起こったりしたときに、なんかもう握り続ける決心ができない銘柄っていうのもありそうだなというふうに思ってまして、それにちょっと個人的にね、どういうふうに見込むかによって、だいぶ感覚変わると思うんですけど、エッチとか、ペロトンとかは、なんかちょっとそういうブームが終わったら話しちゃいそうだな。フルジェントジェネティクスも、ワクチンできたって言うと、ちょっと魅力が薄れそうな銘柄かなと。プラグパワーとかインファイとかやっぱり繰り返しになっちゃいますけど、魅力だし、インファイとかだから、ね、今安いんで、株価がぐずぐず圏から抜けてきたら、買いたいな、みたいな、そういう銘柄ですよね。あと今回ちょっと書き忘れちゃったんですけど、もう一個、いいなって思ったら、やっぱり EBS、エマージェントですよね。エマージェントの上振れ幅も、これなんで今回ちょっと書き忘れちゃったんだろう。なんかうっかりしてましたね。エマージェント。エマージェントも売上決算では33%上振れで、ガイダンスも12%上振れ、売上がですね。で、ワクチン、ちょっと最近はですね、ちょっと軟調なんですよね。インファイとかと一緒で。注目率が若干低いからなのかな。あとはアストラゼネカが治験を止めたっていうニュースがあって、その時下がった。でも、アストラゼネカ治験再開しましたしね。だからそのあたり、つまりは、相手の IT 銘柄を除外すれば、プラグパワー、インファイ、エマージェント、そのあたりは、長い目で見ても、エマージェントっていうのは、つまり、ワクチン製造の、下請け企業なので、ワクチンっていうのはもうずっとずっとしばらく作り続けなきゃいけないんですよね。全世界に出回るまでは。で、なんで、なんて言うんでしょう。ワクチンの開発が短期的に失敗しようと、成功するのが来年再来年になろうと、いつまでも、製造してって言われる会社なので、なんか長い目で見ても結構安泰っていうところで、その辺はギュッと握れそうだなっていう感じがしますと。ちょっと、今回話長くなっちゃったんで、以上とさせていただきます。なんか40分くらい喋っちゃいましたね。はい。では、また。渋い銘柄特集みたいなのもやってみたいなというふうに思います。今回は以上です。